サンダ暮らし歳時記。この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、農作業などについてお話をいただきます。お話はこの時間おなじみの勝本徳子さんです。今日もお越しいただきましてどうもありがとうございます、
は
い、
こんにちは。
こんにちは。ちょっと外のお天気が、はい、午前中はねいいお天気でしたけど、
そうですね、ちょっと曇ってますけど温度はそんなにね、は
い、下がってないですか。
この間うちのほど
先週末はね、はい、雪も降りましたし、
そうです。
いかがでしたか周りは。
雪はね、はい、21日でしたか、はい、降りが一番多かったですね、何センチか測ってないで5センチぐらいはあったかもしれません。
それはだいぶ残りましたか。
残ってました。朝だから娘が通勤に、はい、行くときに結構前の道が、はい、国道へ出たら大丈夫みたいな感じでしたけどね、はい、
なくなってますけど、
ちょっとカーブの降りるカモの降り坂が怖かったとか言ってましたのでね。
今年はちょっと雪が多いですね。
そうですね、
はい、例年なくかなり冷えてますけども。
そうですね、もう夜になると寒いですね。
そうですね、はい、今日は特に取り立ててこれっていう農作業をお伺いする、ね、あれではないそうですけど、
もうこの寒い時期はね農作業ってあんまりないんです、
はい、
まあ囲ってある白菜とか大根を取りに行くぐらいで、もう体を動かして草を刈るとか、はい、田んぼを耕すとかいうことはもうしません。
これだけね寒いですからね、
は
い、
そうです、はい、もう本当に外に出てる人もほとんどないですね
そうですか、
はい、
いわゆるこう獣被害ですか、
はい、
獣の被害もないですか。
今のところね、やっぱり寒いから動物も、来ないのかと思いますけど、今モグラがね、モグラ、
はい、
モグラがね、はい、大根のところの下のところだから土がモコモコモコっとね、
はい、
上がっているのがあるんです、
畑
は割と土がね乾いているので、乾いているところをそこ土の底を多分
行ってるん
だと思いますが、大根を抜くと、は
い、
かじられてますもうね、
う
だからモグラ出会うぐらいかな、出会うというか形を見るだけで実際見たことはないんですけども、それぐらいで、あとねイノシシも今のところ被害ね、もう食べるものがね里は
そうですね
ないので、はい、しかもあんまりこのところそれも食べるものがなかったら、動物は出てこないです ね
よく知ってます ね、
はい、ねもうそんなことでこたつの森を信じつつお正月を迎えました、
ね、いいお正月でいらっしゃいましたか、
は
い、
おかげさまでね、もう今日話ってしたら笑う話なんですけど、
うん、
もう年がだんだんいきますと、はい、なんかもうカットするもう省略することが増えて、
もうそれが一番、
ねはいはい、今までやってたことをね、ちゃんちゃんとなんかしたらできないことはないと思うんですけど、
昔だったら2世帯一緒だったら次の代にね譲ってらっしゃる、ね
はい、
なって継いで行ってもらいますもんね、
はい、もう全然そういうことなしに、はい、割と気楽なお正月だったんですけども、
はい、
まあ農作業はそういうふうなことでないんですけども、うん、お正月の準備ということで、
はい、
いわゆる神様に関しての行事はまあ抜かりなくといえばちょっと抜かってたんですけども大体は
いつもきちんとしてらっしゃいますね
例年通りやったんですけれども、
はい、
まあ、前もお話したと思うんですが12月の13日がこと始めと、
そうそうね、それを伺って本当にニュースでも言ってますし、
あそうですか、
京都の方でもお稽古を、ねはい、この時から始めてらっしゃいますもんね、
はい、こと始めと言いまして、はい、新しい年を迎える準備なんですけども、
はい、
まあ、我が家ではお正月に飾る神様に飾るしめ縄飾り、
はい、
しめ縄飾りのわら、まあ、稲刈りでね、
はい、
コンバインで細かく切らずに、そのまま残していたのを取っておく、
はい、
それをまず藁を打つ、柔らかくなっているところはちょっと柔らかくしておかないといけないので、いわゆる三打面でテンコロって言うんですけどね、木槌ですね、
はい
はい、テンコロで石の上で叩くと藁がちぎれるので、
あ、はい、
木の上で木と木とで打ち付けるという感じで、ちょっと柔らかくして
クッションがいいんですね。
そうですね、柔らかくして、それはまあ13日にそれだけをするんです、
はい、
で実際に縄を藁をつく縄っていうのはだいたい20日ぐらいからですね、
はい、
でその わらも、ま、毎年なんですけども、あの三木の方に行っております姉が山田錦酒米の藁をくれるんです。で酒米の藁っていうのは、酒米っていうのは山田錦がすごく長いんです。
背丈が高いんですか。
高いんです。でネバちょっとネバいっていうか、だからあの早々にちぎれないというか、
はい
はいはい、それをもう毎年くれるので、
弾力があるってことですかね。
そうですね、それを使わせてもらってるんですけども。
そうなんですね。
でそれを20日ぐらいから、作るんですけどもね、まず玄関用、玄関にする、はいはい、玄関にするのはね、大体こういうメガネって、我が家ではメガネって言うんですけどね、
はい、
両方にこうメガネのようにこう2つに分けて上ツンと上がるような形にするんです。
あ、ちゃんと輪が2つあるんですか。
はい、輪が2つあるんです。途中までここ下の方は、30センチほどですか、残しておいて、はい、そこを縛って、そこから2つに分ける、 2つに分けた1つを3つに分ける、
はい、
三つ苗って言うんですけどね。このなお普通になお2つをなうんじゃなくって、最初2つをなって、で、あとその一つをその間に挟んでいくない方で、それ三つないって言うんですけど、
三つ編みを髪の毛でしますけど、またそれとも違うんですね。
ま、
です、
はい、
難しいです ね、 ですね。今ちょっとこう手でね、両方を、はい、手のひら同士をこうちょっとこう擦るようにされましたけど、はい、
そ、 うね、
そうしただけではうまくはなえないんでしょう ね、 うね
今年もね、今年はちょっと早くて11月にふるさと学習館で子どもたちと一緒に毎年するんですけども、はい、なかなかそのなおなおっていうことが今の子どもたちがないので、
いやもうお母さん方もできられないし、はい、したことのない人は、私もそうですけど、もう手までだけで全然無理だと思います、
はい、でも子どもさんの中にはね、すごく上手な子どもさんもいらっしゃるので、やっぱり何回かしょるうちに慣れてくる、
コツを、
はい、だからやっぱり触るということですね。
そうですね、っとやってみるということ、慣れるっていうことですね、
は
い、
そんなことで、玄関の方は、いわゆるメガネなんですね、はい、でメガネにの形にするというのは、物事がよく見通せるように、
あ、なるほど、
はい、向こうがよく見えるようにということ、メガネなんですね、はい、それと家の神さんの棚はね、こう長いの縄を長くなって、大体これ3メートルぐらいですね。
神社なんかによく見かけるような感じですかね。
あ、そうですね、家の、神様、大体長い神様、神様のところ全部するんですけども、
神棚のところにそれを、
はい、それで藁を垂れていくんですね、
はい、
7本5本3本いわゆる七五三の、
はい、
藁を、これは35センチほどですね、
はい、
それを垂れていって、それを5回繰り返します。
七五三
七五三七五三七五三とね、それを神様 の、 端から端まで、届くようにするんです。でこれが神棚なんですけれども、あと小さな地神さんとか井戸とか、はい、いろいろこするのは、小飾りはしゃもじっていうんです。
しゃもじ、はい、
ご飯をすくうしゃもじの、しゃもじの形をしてるんですけど、これはいわゆるすくうということです、ね、
はい、
幸せをすくう、
あ、なるほど、
お金もすくうということで、すくう形でしゃもじっていうんですね、
はい、
これはちょっとしたところにちょんちょんとするんですけどね、で、玄関なんですけども、ところどころを見かけると思うんですけど、ゴンボっていう、ごぼう締めという長い長い形のものが玄関に飾ってあると思うんですけども、
はい、横長ということですか。
そうです、横長です、
はい、
ごぼう締めと言います、この辺ではゴンボゴンボっていうの、
はい、
ゴンボになうかとかメガネになうかとかね、そういうような感じでゴンボって言うんですけども、はい、これはね、いわゆる株の方が、右側、はい、で右側から左の方になったのを飾る、
はい、
これはいわゆる関西風なんです。
あ、はい、
で、入り船っていうんですね、この形を入り船で、どういうことかというと、お客さんがよく入ってきてほしい、
入り船、
商売人のね、飾り方で、はい、軸が 右側で、
はい、
細い方が左の方へ行く、それ関西風なんです、
はい、
そうすれば反対もあるんです。
あ、
で、はい、左が軸が太くて、
はい、
右側の方に細くなっていく、
はい、
この形、出船と言います。さっきのは入り船です。
そうですね、
今度は出船です、
はい、
という呼び方をするんです。これはまあ大体伊勢地方に多いっていうふうに言われてるんですけど、はい、でこれはね、出船というのはまあ外に出てたくさん稼いでくるようにということで、まあ、サラリーマンは割とまあ出船という形らしいんですけどね、はい、でそういうふうな形をまあ縄で整えてから、いわゆるそれに飾りをつけるんです、はい、縄だけじゃなくて。
そうですね、
はい、それを取るのにいわゆるいろんな植物があるんですけどね、はい、まずそれは山に行かないといけないんですけども。
そうですね、
で、まあ、最近では先ほどの話じゃないですけど、はい、イノシシとかね、まあ、猿とかね、はい、鹿とかいろいろ出てくるのでね、昔はもう一人でも山行くの怖くなかったですけど、今はね山はもうとてもじゃないですけど一人行くのは怖いので。
危ないですよね、
はい、3、4人あるいはもうその中には主人とか、はい、いとこの息子さんとかね、そういうふうな、もうとにかくみんなで山へ、はい、シダとかなんか取りに行くんですけどね、でこのまず一番メインになるのが裏白と言いまして、シダ、
ね
なんですけどね、
はい、
裏側が白くて、これは真っ白な心でお正月を迎えましょう、清い心で迎えましょうという意味のシダなんですね、
はい、
で続いてユズリハです。大きな葉っぱですね、
はい、
緑の綺麗な葉っぱですけど、
綺麗ですね、はい、
街路樹にもニューターンの街路樹もこの葉っぱ、この木よく植えてありますね、
はい、
まあ、山にもあるんですけども、これはね鳥が好きでね、シダのユズリハの実、
はい、
ちょっとねどんな実だかあんまり見たことはないんですけど、あちこちに落とすんです。で我が家もね一軒置いて隣の家に、ゆずり葉の木が先代に植えてあって、
はい、
それが飛んできて、そのお隣さんもどっかに生えたって言って、二軒隣の我が家にもね中庭に生えてるんです。
自然に生えましたか、はい、
鳥さんのおかげで、はい、だからねゆずり葉っていうのはもうそういうふうにして植えていくんやな。だから山に結構増えていて、この綺麗なツルツルと硬い葉っぱですけど、
綺麗ですね、
はい、あるんです。
軸のとこが赤いですね。
そうです、
確かに、ね、綺麗ですね、
ちょっとくちばしのようにね、
あ、そうです
ね、赤いんですけど、はい、これはまあ代々家が続きますように、孫に子に子孫にね、譲っていけますように、譲る、
なるほど、名前からもね、は
い、
由来ですね、
いきますようにということで譲り葉を用います、
はい、
で、松ですね、
はい、
この松なんですけどね、祭る神様、祭る、そういう祭る言う語源からこのめでたい子ということで、はい、松を使われているんですね、
はい、
それから榊です。これで榊ですね、
はい、
これはまあ木偏に神と書いて榊と読むんですけど、はい、これは神様にお供えする捧げる木ということでこれを作ります、はい、それあとはもう笹とかね、作るんですけど、笹はすぐしおれてするんですね。
あ、そうですね、う
ん、だからちょっと使ったりはしますけど、こんなものを、まあ、それぞれ先なった20日ぐらいになった藁につけるんですけど、はい、これはだいたい12月の30日です。
あ、はい、
はい、まあ一夜飾りは良くないということ言われてますので、だいたい30日に、はい、いわゆるなんていうんですか、玄関から神棚、
ね、
お仏壇、井戸、地神さんで、トイレの前、ドアのところ、
はい
はい、もうやっぱり下のね病気になりませんようにとか、はい、そういう意味でトイレにも、はい、飾ります。で、まあ、最近ではもうスーパーとかねホームセンターにいくらでも売ってますけどね。
そうですね、
はい、まあまあ、今のところ我が家ではなんとかできてますのでね、
ずっと作ってらっしゃるんですね、
はい、材料も手に入るし、まあ作れるので、
まずは本当におっしゃったように材料が手に入らないですね、はい、藁がね。
そうですね、
これはパスカのとこでは
売ってありますよ、
はい、売ってらっしゃるんですか。
はい、暮れになるともうシダからユズリハ、もう何でも売ってあります。
山に入らなきゃいけないの植物も全部置いて、
はい、売ってあります。
そうなんですか、
はい、暮れはすごく人が多いですけども、
ね、
売ってあるのでぜひまた、ちょっとまた関心のある方ね、来ていただいたらいいんですけど、ね、
ただな、直すことが難しい、
ね、そうですね。でね、我が家もこの娘が今関東の方に行ってるんですけども、はい、15年ほどになるんですが、
はい、
毎年この なお編んだのは送るんですけど、ナワトフでそれからシダとか、
はい、
ユズリハとかいろんな送って、送るんです。そしたら毎年こんなんできたよって送ってきてくれるんですね。携帯とか今スマホですけどね、
はいはい、
でそれを貯めとって、なんかまあ毎年この毎年いろいろな形をね、綺麗
ですね、すごく、
ね、送ってきてくれるので、まあ、まとめてみようと思って、したんですけども、まあ、やっぱり今の若い人っていうのは、うん、このクリスマスのリングですか、
そうですね、リースですね、
はい、リースですか、はい、それの形にあったような、はい、それといわゆる関西では市内のこのこういう持ち花っていうんですか、この、
はいはい、
なんかそういうね、
白とピンクのね、はい、持ち花とか言われるものですよね、
そういう
の
が売ってあるみたいで、お正月のセットですか、センスのなんか、ちょっと、はい、パッとで賑やかなものとか、そういうふうなのを使ったり、で、水引きのね、はい、鶴とか亀とかがね、うん、まあ、昔は結納のね、あれにありましたけど、こういうふうなもうお飾りとして売ってあるようで、そういうふうなの使って、やっているような感じなんですけどね。まあ、まあ、頑張って子供、孫、私から言って孫ですけどね、うん、孫たちに一緒にこういうのを見せて、玄関に飾っているんやなというふうにね、ちょっと嬉しいです。
そうですね、はい、やっぱりその準備される様子をご覧になりますからね、
はい、そんなことでね、クリスマスもまあ賑やかにするらしいですけども、やっぱりお正月もこうしたこと、うん、する鏡餅とかも起こるんですけどね、
うん、
そうするとね、なんかね、やっぱりちょっと変わったようなお餅の置き方をしたり、今ちょっと写真にはないんですけども、
例えばどんな感じですか？
お皿の上にね、うん、なんかね、飾るようにしてね、この何点じゃないですけどね、なんかちょっと、うん、まあ、ケーキ的な感じでね、そういうふうなことでお鏡を置いて、で、お鏡餅は11日が鏡開きだからね、とか言って話をしてるんですけどね、はい、お母さんもそこまで待てなくて全部食べてしまったとか言って話、もう子供がね、やっぱり小学校中学校から、ね、喜んでね、ものすごく消費量が多いらしくて、
あ、そうですか、
はい、鏡開きまでは待てないって、その方がいいかもしれないわって硬くなってね、
そうですね、
割りにくくなるから、
昔はだからあれを割って、はい、水もちにしてで、はい、でいただいた覚えがありますね、
はい、今でもしてますよ、
お水につけて、はい、ちょっと表面を柔らかくして
11日に出してくるともうひび割れてます
よ ね、
ですよね、カビは入ってないんですよ、神様のああいう間のところに置いてあるところは寒いので、もうひび割れしてます。でそれをちょっと麺で水につけて、毎日水を変えてね、
はい、
それからちょっと細かく切って電子レンジでチンと言わして、お味噌汁とかあべ皮とか、いろいろして、
私もお餅大好きだったから、
はい、
我が家は母がだからその鏡開きがもう最後のお餅になりますよね、はい、それまでに作ってるのがみんなやっぱり一斉に食べてしまう、はい、最後のお餅が、いや水餅でも本当に柔らかくしたもの美味しかったです。
そうですね、まあ、やっぱり冬のものですもんね、お餅はね、
そうですね、
うん、まあ、そんなことでこういうふうなことでお正月はまず迎えたんです
ね。全部でいくつぐらい作られるんですか？
お飾りですか、はい、お飾りはね、玄関とこう神様のこう長いのを寄せまして、うん、あとさっき見たしゃもじっていうの あれは10ほど
小飾りで
10個ほど作る、
10個ほど、
はい、なんていうんですか、まあ、それぞれみんな神様がいるというような形でね、蔵とか、はい、蔵の入り口とか、それからトラクターとか、いわゆる農業機械ですね、
はい、大事ですね、
はい、そういうふうなものにもしたり、昔は私自分たちが乗る自転車にもね、
ありました、ありました、
ちっちゃいのね、
そうです、そうです、はい、
もちろん車にも してましたけど、自転車も私なんかやった実家のね、父が自転車の前につけてくれてましたので ね
安全をね、はい、祈願したのもあって、ね
はい、そんなんでね、まあ我が家では10個ほど作るんですけども、はい、そんなことでお正月の締め縄のお話なんですけど、
ありがとうございます、はい、じゃあまずは前半締め縄飾りのお話をたっぷりいただきました、はい、では1曲お送りして、後半今度はお宮さんの行事ですね、楽しみにしております、はい、じゃあ1曲一緒に聴いていきましょう。 この時間はサンタ暮らし祭時期をお届けしています。西国霊場火災の提供でお送りしております。では後半もお話をいただきましょう。勝本徳子さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
一曲を聴きながらまだまだお持ちの、あの思い出話で火鉢の上で、
そうです、ね、
待ちながら上手に焼けたのを、ね、はい、思い出して、そうです、ね、あの周りにこう手を置いてずいずいずっころばしとか遊びながら待った覚えもありますよね。
懐かしいですね。
懐かしいですよね。だからなんかこう輪になって待つ時間も楽しかったし、はい、
そうですね、
なんかあったかいです ね、 ね、思い出すと
体はね、なんかいっぱい来て電池を着て、
そうです、そうです、その部屋全体は、ね、はい、冷たいので、はい、火鉢の部分だけが暖かかったので、
そうでしたね、でもそれでも暮らせてきたんやなと思
って、そうですね、
割とそれと元気でしたね、
うんうん、やっぱり慣れてたんでしょうね。
そうですね、寒さに ね、一旦暖かいのになれるとね、
そうです、
ダメですね、
もうあの、はい、なまってしまってます。
そうですね、はい、
さてさて、それでは後半は、行事のお話、はい、お宮さんというか、はい、どんなお話からいただきますか。
あのね、まずあの先ほどお正月までの話だった、
そうでしたね、
今度今ちょうどそろそろお正月入ってからの話をするんです、はい、まあ、以前のお正月といえばもうあの除夜の鐘がね、テレビで、はい、なったらもう即我が家の、あの内神さんのところでみんな喜んであの巻いてたんです。
はい、
ところがもうここ最近はね、まあもう年齢とともにもうちょっと寒いなとか、なんか弱腰になりまして、もうと日が明けてから、夜が明けてから、
はい、
というのもあるんですけれども、まあ、特にこの3年間っていうのは、まあ、夫がね駒臼八幡神社の宮総代にあたっておりまして、もう1月1日はね、あの祭壇祭という、あの1月1日の行事が7時半には集合なんです。
お1日の朝7時30分、は
い
は
い、そこに行ってもらわないといけないので、それまでにもう朝ご飯も食べてもらわない、
そうですよね、
でもうだからもう寝坊はできないの で、
ね、
南北紅白歌合戦遅くまで見とっても、はい、とにかく早く寝て起きようということで、はいはい、で元日の朝を迎えるんですね、はい、で家族揃って、まあ、氏神様にお参りするのは、まあ、大体2日になってるんです。で2日にはあの神戸にいる息子があの、一家であの帰ってきますので、はい、それでみんなでお宮さんに参って、それからあの今年は先月お話しした一升餅の話をしたと思うんですけど、
はい、していただきました。
2人目の孫がちょうど12月の終わりにできた孫が1歳になるので、一升餅の行事、はいはい、わざわざ1日の日に一升餅ついたんです。
改めて
2日に来るので、
は
い、ついて、はい、あの一升餅を持ってくれました、
うん、あ、そうですか。
ところがお兄ちゃんはもう平気でうんとしてたんですけど、この2人目の子はドスーンとあの後ろへひっくり返ったんです。そしたらね、はい、何かの方にこの転げたらそこに居つくからいいんやとかいう話になって、ね、
いろいろ、あ、そうなんですね、
あ、そうかそうか、そりゃよかったなとかって、みんなで笑い話にしたんですけどね、楽しいでしょう、お正月だったんですけど、
ね、そうですね、
はい、その時に三宝というものの形の中に蓬莱さんっていうんですか、
はい、み
ん
なで伺いました、はい、蓬莱さん、
お祝いをするんです。めでたい虫菜を乗せてね、家族揃って1年豊かに暮らせますようにというようなことをお祝いをするんです、なんていうんですか、まずはお米、白米、
はい、
それからつくね豆、
はい、
白米はまあ豊作になりますように、
で
つくね豆というのは白豆と黒豆を煎りましてね、ひでて、でお餅と砂糖と水でとろんとした海苔状のものをこしらえて、
はい、
その中にいった白と豆と黒豆をガーッと混ぜるんです。でそれをいただくのはちょっとずつをラップに包むんです、ニヤッとするから。 あともう一つは大きな、
はい、
そうですね、代々ぐらいの大きさ、同じぐらいの大きさのもの
ソフトボールぐらいでしょうかね、
はい、形を、それもラップでくるむことにしました。もう、はい、昔はねおにぎりのようにして、冷めるのもあったりしてたんですけど、それではもう本当に手がもうねめちゃめちゃするので、
そうですね、
はい、ちょっと大きめの湯飲みの上にサランラップを置いて、その上にその海苔と混ぜた白豆と黒豆をぐっと縛って、そしたら冷めたらもう形になってますので、それをだいだいとそのつくの豆の丸いのと乗せて、あとはその白板昆布って薄い白い昆布がお正月だけ売ってるんです。
はい、透き通ったような白い昆布さん、
そうです、それを細かく切っ、はい、あの横に切って、それをいわゆる喜ぶの昆布なんですね、はい、それから吊し柿、あの、はい、秋に作っていた吊し柿、これ冷凍しておきまして、でお正月に出すんですけども、柿の種が多いと良いと、子宝に恵まれるという意味があるらしいんですけどね。で、勝栗とかやの実とはね、売ってるんですけどもね、くりくり超えるように、勝つようにと、それからガヤガヤと賑やかに暮らせますようにということで、売ってたんですけどね、最近ね、本当に何軒か店回って、やっと、勝栗だけはありましたけど、かや、の実がね、もう、なかったんです。
かやの実ってどんなものなんですか？
いわゆるね、柿の種ぐらいの大きさがちょっと、あの、なんていうんですか、あの実がついてるというね。でこれはね、あのいわゆる苦味出しみたいな、えぐい、そのまま食べたらえぐみがあるみたい、食べたことはないんですけども、結局食べなくて、まあ、最後にはもう収めて掘ってしまうんですけど、だからもうこれもなくてもしゃあないかということで、今年はいわゆるかやの実はなかったんです、その代わりに、あの我が家では、落花生を作ってまして、ピーナッツを作ってますので、それを代わりにちょっと行って、それを代わりにしたんですけどね、それからおみかんですね、これはいわゆる、まあ、袋の中に入っているので実がいりますようにというような意味で、7種類か8種類、縁起のいい種類を、このいわゆる三宝の上に乗せまして、で恵方を向いてね、あの主人から、それから息子、それから男の子2人いうふうに、ずっと、あの1人ずつこういうふうに、まあ、みんな見せてね、下孫もね、上の子はもうちょっと大きいですので同じようにして、するんですけどね、まあ、あのそういうようなことで、それをあの2日の日にお宮さんから帰ってきてからいただきます。まあ、そんなことで我が家の、あの正月のイベントはそんなんなんですけども、いわゆるこの村の中ではね、もう1月のもうずっと神様の行事がありまして、まず1月4日にいわゆる御勢というような、これですね、御勢という行事があるんです。
午後の午に王様に杖、つく杖ですね、
あの王様じゃない、玉、点がついて、
点がついてました、ごめんなさい、
これ王と読むんですけどね、王勢と言いまして、これはね、あらかじめあのお堂の方が用意してくださったね、これ竹なんですけど、40センチぐらいでしたか、青竹に、まあ、これお札を巻いてあるんです、でそれを2本いただきまして、で宮司さんが、まあ、神事を行ってで、あの、あと皆さんこの2本ずついただいたのもね、いわゆる神社 の、 あの横板とか床というか下のところに、この宮司さんがあのうおーって言われるんです、乱情って言うんですけどね、その間はみんなどんどんどんどんどんどんと落ち着けてする行事なんです、まあ、これは、あの、まあ、豊作を願うような神事なんですけどね、で一本は神棚にお供えして、で一本はあのその年初めて田をすくところ、まあ、毎年だいたい近くの畑のところを突き刺しておくんですけど、まあ、豊作を願ってという行事なんです、に使うものなんです。でこれが1月の4日で、1月の7日、これは先ほども一緒なんですけど、東本庄の大都市神社というところなんです。 あんまりそんなごっつい大きな神社ではないんですけど、我が私たちの前の内神さんなんですけどね、で次は花振りという行事なんですね、これはね、自分ところで準備していくものなんです。榊2本、これは50センチぐらいの榊2本に、紙でをね、あの作るんです、自分で、あの半紙でね、
あの七夕さんの飾りで時々作った覚えがありますけど、
それをね、
ギザギザの白いこう半紙の、ね、
そうです、普段の年は12枚、これあの、ひっついてないんです、あ、ひっついてる、ひっついてないんです、それぞれ、これ今花のひっついてるように見えるんですけども、ひっついてなくて、普段の年は12枚、ウルウ年は13枚、これをあの榊に ひっつけるんです、あのくるっとあのひっつけてあるんですが、
つながってるように見えますけども、
はい、それを自分たちで用意していって、で、まあ、先ほどの4日の豪勢と一緒に、宮司さんの神事の後、またあのさあ皆さん今からお願いしますということで、ウォーっていう声がね、どんどんどんどんとあのするんですね、そしてこのしでがね、ひらひらひらひらひらとなって、まあ、お米の房がね、あの稲の房があのふさふさと垂れている、まあ、豊作ですね、まあ、田舎の行事なんですけど、豊作になりますようにという、まあ、あのそういう神事があります、はい、でこの日7日はね、まあ、七草いうことでね、はい、まあ、七草がゆを炊いていただきます、
はい、
で今はねこの春の七草はなかなかないんですけども、まあ、スーパーではね、はい、七草
セットになってますね、売
ってありますけどね我が家ではね、まあ、いわゆる実際のところアゼに行きますとセリとナズナはあるんです、
はい、
であとはもうスズナ、スズシロ
はカブと大根で す, 根です、ね、は
い、あと白菜とか人参とかキャベツとかね、 あるものでなんとか七草を細かく刻んで、おかえさんにして、
美味しいですよね、おかえさんに
して美味しいです、あの
お腹がね温まりました、今年しみじみ思いました、寒かったので、はい、
ちょっと塩味を効かしてして食べいただくんですけどね、これが7日の行事です。で10日はいわゆる皆、はい、あっちこっちやるエベスさんの日です ね,
エベスさんですね。
で近くの宇治神様、恵比寿神社があるんですけど、宇治神様も、はい、祭礼があるんですけども、その日はちょうどヤギトと言いまして、はい、家を一軒一軒拝んでいただく日なんです。で、まあ、宮司さんが一軒ずつ回られるんですけど、昨年からコロナで、家の中には入れなくて、はい、玄関先で拝んでくださるんです。で、まあ宇治神さんがあっちやったらあっち向いて、でガレージの方やったらこっち向いてとかいう風にね、
あ
っち向いてこっち向いてシャッと払いしてくださるんですね。で毎年やったら恵比寿さんがヤギとの日は掃除をね家中しなくてはいけなかったんですけども、
あ中に入られるので、
はい、はい、もうだからね割と早くスムーズにどこの家もね住んで、一応この日がヤギとということで住んだんですけどね、でそれから15日に入るんですけど、これはねいわゆる神さんの正月と言いまして、
あ、はい、
小豆ご飯をお供えするんです。
なるほどね、
はい、で私たちはこの小豆がゆ、
はい、
お母さんにしたものをいただくんです、この日も。だから小豆ご飯は神さん、で私たちは小豆ご飯を、小豆がゆをいただきます、はい、それからもう一つもう一大イベントがあるんですけども、1月の19日、はい、厄除け大祭です、はい、これ神戸新聞に載ってまして、今年、はい、なかなか毎年参りはするんですけど、こういう写真神田さんがこうしてある写真は撮れませんけどね、はい、新聞社の方、
特別にね、
はい、撮っていただいてるんですけども、上本庄の小松八幡神社で厄除け大祭があるんです、でこれは数え年の男の人25歳、42歳、61歳が大役、
はい、
女の人19歳、33歳、37歳が大役なんです、でこの年の前の年が前役、その年の後の年後役っていうんですけどね、でまあ役を払ってもらって無事に一年過ごせますようにということでするんですけどね、で今年はまあ息子のお嫁さんが後役ということで、お払いをしていただいたんですけどもね、なんていうんですか、この八幡さんのところはねもう毎年なんですけど寒いんです、もうやっぱり山の上にあるので、
はい、
はい、でこの日も、ま、夫がその村の宮さんのお役なんで、羽織袴を、
はい、
着付けていかないといけないことで、
も
う朝それもね毎1年に1回のことながら、袴の結び方がね、はい、 何回練習してもね、1回だけですのでね、また書いたものを見ながら、前の日にこうやって
上が
ってて、だからいつもその日は早く起きて、無事にお役をね、していただきまして、本当にありがたかったと思うんですけどね。でこうして1年、1月中はね、たくさんの神様に関する、行事がありまして、今年1年が、家族がみんなが健康で楽しく仲良く暮らせますようにということでね、こうして年の初めが始まったわけなんですけど ね、もういよいよ2月に、入ってきましたら、また今度は節分があります
ね。そうですね。
だから4日はもう立春春です、でまたそれはそんなにごすごい行事はないんですけどね、迎えてそれぞれ季節がやってきて、暖かくなるとね、いよいよと農作業の方が、
そうですね、忙しくなりますね、
2月からは種をまくとかいう行事はないんですけど、3月入りますとね、もう畑の準備とかね、そういうのことに力を入れて、もうあっという間に1年がね、
本当ですね、始まっていきますね、
迎えることができるんですけどね、なんとか1月中の、いろんな神事ごと、神様ごと、家のことが
つつがなく
1
月を、
元気でやれたのが嬉しかったと思います。
ここから本当にスタートですね、特にここ足掛け3年になりますけど、コロナということで、
そうです、
人の力で及ばないところのありもありますから、やっぱりこういう厄除けとか、いろんな神事にね、真摯に向き合ってっていうお気持ちは、ものすごい私たちも共感することはありますよね。
そうですね、なんか自分なんかに守っていただくとか、気をつけとってもね、そういうようなこともありますのでね、
努力だけではね、本当にこれは分からないところもありますのでね、ありがとうございます、1月の御代さんの行事も詳しく教えていただきました。ぜひまた皆さんお聞きになられたら、明日までにはハニー FM のウェブラジオでお聞きいただけますので、ぜひこういう神事があるのね、こういう飾り方もあるのねってのをお聞きいただきたいと思います。お話をいただきましたのは、この時間おなじみの粕本徳子さんでした。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
三田暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。